唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。一父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、あなたは永遠の御言葉である御子の受肉のうちに誠の道を表されました。どうか私たちを導き、全人類の救いのもとである主にすべてを委ねさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのもののお作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読詩編をご覧ください。詩編52編。力ある者よ、なぜ悪事を誇るのか。お前の考えることは破滅をもたらす。お前は善よりも悪を、正しい言葉よりも嘘を好み。神はお前を打ち倒し、永久に滅ぼされる。これを見て神に従う人は神を恐れる。見よ、この男は神を力と頼まず、私は生い茂るオリーブの木、神の家にとどまります。 あなたが計らってくださいますから。皆に望みを置きます。あなたの慈しみに生きる人に対して恵み深いあなたの皆に。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
天の父よ、なんと多いことでしょう。あなたがなさった苦しい御業と私たちへの見計らいは、語ろうとしても告げようとしてもそれはあまりに多くて数えきれません。あなたを慕い求める人たちが皆あなたに会って楽しみ喜びます。あなたの救いを愛する人たちの心は、主は大いなる方と称えています。まことにその通り、私たちもアーメンと心を合わせます。今日も御子を与えられたあなたの御業に感謝し、復活の力を信じる者たちに天にある望みでその心を満たしてくださいますように。ますますこの世にあって復活の力を表して生きるものとしてくださいますように。自分の罪を悔いている者たちを憐れみ、確かな望みに生きられるよう恵みをお与えください。神様、私たちの目を開いてください。 この時代を分別し、あなたがなさろうとしておられることを見るようにしてください。多くの時の印が与えられています。主の時に備えられるよう時を分別し、この世が動揺し不安と恐れの中でも、今私たち一人一人になさろうとしていることを見るようにしてください。愛が冷えていく中でも最高の賜物を求めるよう教えられました。愛は情け深い、忍耐強い、妬まない、自慢せず、高ぶらない、礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、不義を喜ばず、真実を喜ぶと、私たちもこの主イエスのお姿を自分の衣として身につけていきたいと願います。どうかお助けください。私たちが誇れるのは、一人一人を清くまっすぐに生きるようにと揺るがない道を示された御子イエス・キリストです。どうか教会一人一人を通してキリストが現され、あなたの皆が褒めたたえられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地に行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。使徒言行録第9章1節から19節まで、新約聖書229ページ下の段をご覧ください。使徒言行録第9章1節。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よここにおります と言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスはあなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウルは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。
今日のテキストはパウロの改心の場面です。後にパウロは3回にわたる伝道旅行を行い、人々にイエス・キリストのことを述べ伝え、各地に教会を建て上げました。また彼が教会や弟子たちに宛てて書いた手紙の多くが新約聖書に収められ、私たちにも届けられています。それゆえに偉大な伝道者、優れた教師として知られているパウロ、 しかし彼はヘブライ語の名でサウロと呼ばれていた頃、教会ではなく律法を厳格に守るファリサイ派に属していました。それも厳しい信仰教育を受ける中、同世代の仲間たちと比べても非の打ち所がないほど徹して律法を守り行っていたのです。ある学者によると、律法の規定は全部で613個あると言われています。彼はその一つ一つを、食事規定をはじめ礼拝の祭儀や、また社会生活に関わる細かな規定に至るまで厳格に守っていたのでしょう。いや、それほどに神のことを思い、神様の御心にかなうよう人一倍熱心に神に仕えていたのです。そのような中で、あるユダヤ人のグループが初代教会に属しているステファノを捕らえ、最高法院へと連行し、この男は神殿と律法をけなしています、ナザレのイエスは神殿を破壊しモーセの教えを変えると言っていますと偽りの告発をしたのです。そこでステファノは旧約聖書に基づいた説教を語り、最後に頑なで心と耳に割礼を受けていない者たち、あなた方は聖霊に逆らっています、あなた方は救い主イエスを殺しましたと真実を大胆に語ったのです。それを聞いた人々は怒り狂い、ステファノに襲いかかり、都の外に引きずり出し、石を投げ処刑を始めたのです。その中でサウロはこの処刑に賛同していました。彼もステファノの説教、その一部始終を耳にしていたと思いますが、それでも律法に非の打ち所がない自分が神に逆らっているとは夢にも思わず、むしろ神殿や律法をけなしているとされるステファノ、イエス、教会こそ神を冒涜している異端者としか思えなかったのではないでしょうか。彼は処刑の現場に足を運び、石を投げつける者たちの上着の番をしていたのです。その彼の目の前ではステファノが痛み苦しみに耐え、血を流しながら、主イエスよ、この罪を彼らに負わせないでくださいと真実に取りなし、死ぬ姿も見ていたのです。それでもサウロは敵意を変えず、初代教会への大迫害が始まると、男も女も容赦なく捕らえ、鞭打ちなどの拷問を行い、人々の命さえ奪っていたのです。そして今日のテキストには、なおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んでいたとあります。ここで脅迫し殺そうと意気込んでという言葉は、直訳すると脅しと殺しを意気していたと訳すことができます。サウロが吐いている息、一瞬一瞬の呼吸にさえ脅しと殺意が帯びていたのです。教会を滅ぼすことに全身全霊をかけ、それがまるで神から託された使命であるかのように生きている彼の姿が伝わっていきます。もちろん彼が成していることは悪しきことですが、しかし彼にとっては主の弟子たちを捕らえることも、脅しや殺意で満ちていることも、すべて神のため、正しいことを成している、神に仕え神に奉仕していると信じてやまなかったのではないでしょうか。なおもダマスコへ逃れた者たちを捕らえるため、大祭司から権限を得て出発をしました。ところが町の近くに来た時、突然天からの光が彼の周りを照らしたのです。太陽の光よりも明るい光を前に、サウロはもう地面に倒れると、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声、主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているイエスである、起きて町へ入れ、そうすれば あなたのなすべきことが知らされると言われたのです。サウルは起き上がって目を開けますが、もはやもう何も見えませんでした。人々の手を借り、ダマスコに引いて行かれ、ある人の家で3日間を過ごしますが、その間彼は食べも飲みもしなかったのです。一かけらのパンも一滴の水さえも何一つ口にしませんでした。いや、何一つ喉を通らなかったと思うんです。これまでサウルは教会が神の敵だ、彼らを滅ぼすことが神のためだと固く信じていました。しかも人一倍熱心に成していきました。しかし今や天からの光に照らされ、イエスの御声を聞き、イエスこそ天におられるお方、神の御子だった。そのイエスを迫害していた私こそ神の敵、神を冒涜していたとはっきりと知らされたのです。自分の人生をかけて律法を徹して守り行い、神に忠実に仕えているつもりだったものの、実は神に背き、神に逆らっていた。その現実をはっきりと突きつけられていたのです。これが正しい、これが信仰だとなしてきたことも、語ってきた一つ一つの言葉も、すべてが間違いで、すべてが根底から覆され、もう全否定されていたのです。しかしすべてはサウロのためでした。これまで彼はセファノの真実な説教を聞いても、また自らが殺害に加担していた彼が自分たちのために真実に取りなし命を落とす、その姿を見ても自分が間違っている、神に逆らっているとは全く気づかず、迫害の道を邁進していたのです。神に、御子イエスに敵対したまま歩み続けていたなら、その行き着く先は滅びでした。しかし主はその彼に、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと直接語りかけ、真実を知らせてくださったのです。さらに主は彼の目を見えなくさせたのです。そこには彼が自分のことに全く気づかない、全く闇の中を歩んでいることを身をもって知るようにとの主の深いご配慮があったと思います。そしてもう目を開けても何も見えない、その3日間を過ごしていたサウロ、心の奥底をえぐられ、胸を引き裂かれるような痛み、苦しみ、悲しみ、言葉では言い表せない絶望だったと思います。しかしその中でもう何一つ喉を通らないほど、自分の全てが間違いで、全てが否定される現実を受け止め、闇の中を歩み続けていた自分と直面していました。人一倍熱心に迫害してきた分、人一倍罪を重ねてきた自分、もはや救われようがないような自分ともう向き合っていたのです。そのような彼の心の奥底には、神からの真実を受け止め、自らを顧みる、悔いる、その素直な心がありました。主はその彼の深い内面まで全てを知っておられ、彼には直接語りかけ、真実を知らせてくださったのではないでしょうか。そしてその一方、主はダマスコにいる弟子アナニアに、サウロのもとに行けと命じ、あの者は異邦人や王たち、イスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であると言われました。アナニアは主の言葉に従って出かけていきます。示せられた家に入り、サウロに手を置き、兄弟サウロ、主はあなたが元通り目が見えるようになり、聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのですと告げたのです。するとサウロの目から鱗のようなものが落ち、元通り見えるようになりました。3日前までは肉体的に目が見えても霊的には何も見えなかった。しかし3日間を経て、今や 目から鱗が落ち、覆われていたものが取り除かれ、もう自らのことがはっきりと見えていたのです。主の前にかつての自分、これまで成してきたこと、すべての罪と悪を真に悔い改めて洗礼を受けたのです。そして三日ぶりの食事をしました。本来滅びるはずだった、もう食べる資格もない罪人の中の罪人にも備えられている食事、それだけではなく、闇の中を歩み主を迫害していた時にも、一日一日食べるもの、飲むものが与えられ、養われ生かされていたのです。主の計り知れない忍耐、その深い恵み、憐れみにもう涙があふれ、拭っても涙が止まらず、この食事一口一口を噛みしめていたと思うのです。皆さん、今日このパウロの改心の出来事、特にかつての彼の姿を見ながら、自分のことに全く気づかない人の闇、罪ある人の姿を教えられます。その中でかつての自分の姿をも思い起こすのです。全生涯をかけて律法に徹していたパウロとは到底比べられないことをわきまえつつ、教会で御言葉を学び、真理真実を聞いて歩む中、自分は主に従って正しく歩んでいると思っていながらも、実はそうではなかった、いやむしろ御心にかなわない方向へと歩み、それも全く気づかずに邁進していたことを振り返るのです。皆さんもそのように自分に気づかなかった経験をされたことはないでしょうか。人の闇の深さ、人の危うさを心に刻みながら、神の前に今私が成していること、語っている言葉、今の歩みは本当に正しいのか、御心にかなっているかと常に顧みていきたいと願うものです。そして今日、主イエスはその深い闇、罪の中を歩んでいたサウロを天からの光で照らし、彼に現れ悔い改めへと導いてくださいました。洗礼を授け、ご自分と共に歩むものとしてくださいました。主は罪人が一人も滅びず、皆が神に立ち返るようにと願っておられるお方です。聖書はその主イエスが全ての人を照らす誠の光としてこの世に来られたと証ししています。罪人を照らす光として来てくださった主、その主は全ての人のために、罪人を生かすために十字架を背負い死なれたのです。その主の十字架、誠の光に照らされる中、今自分の闇の姿や罪が明らかにされた時、私たちはどうするでしょうか。今日サウロはこれまでの歩み、自分のすべてが否定される中、その真実現実を受け入れ、自らと向き合い、主の前に罪を悔い改めていました。私たちにとって必要なのは、彼のその奥底にあったこの素直な心です。どれほど悲しく恥ずかしく痛くても、真実を受け入れ、自らを顧みて悔い改める、その素直な心をで歩んでいきましょう。主はその人の罪を癒し、正しい道へと、真実な道へと連れ戻してくださいます。そのように自らの罪と深く直面し、その罪人を闇から立ち返らせ、罪から完全に救い出そうとされる主イエスのお働きを一つ一つ身をもって受けていく、その経験をしていく中、人はなお主の恵みと憐れみと愛の深さ、広さ、大きさがどれほどのものであるかをより深く知っていくのです。毎日備えられている食事も、与えられている日常生活も、すべてが当たり前ではなく、この罪人を養い 生かすための主の御業と目が開かれていくのです。私たちはこれからも主イエスと共に歩み、誠の光に照らされながら、この主の恵みをより深く知っていきたい、その心で歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、パウロの改心の出来事、そして罪人のために来てくださった主イエスのお働きを深く心に留めることができましたことを感謝いたします。罪人を忍耐強く生かし、日々の糧をおもお与えくださっているあなたの深い恵みに感謝いたします。どうか一人一人を誠の光で照らし、霊の目を開いてください。そしてあなたの御前をいつでも素直な心で生きることができますように助けてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方は、どなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々は、その時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯は、 キリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
また皆さんと共に
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの父です。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。はい、それでは報告をいたします。今日は定例の役員会があります。役員の方は観覧ルームに お集まりください。そして今年のイースター礼拝は4月5日です。その時に抽選転入会をご希望の方は2月8日までに私宛に抽選転入会の願書をご提出ください。今日の報告は以上です。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
主よ、私の目はあなたの杖を見ました。今こそ、御言葉の通りに、私を安らかに使わしてください。
どうか、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。